78.6. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や、法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。さあ、今週は千野ほのか弁護士にお越しいただきました。千野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のこのバンピーのメッセージテーマが応急処置なんですけど、自分自身や自分の周りの応急処置をしてあるもの、したものだったり、直したいななんて思っているものあったりしますか、先生は。
つい先日ですね、お気に入りで着ていた冬のワンピースを着ようと思ったら、虫に食われているのに
穴が開いちゃってた
んですよね。で、衣類専門の修理屋さんにもお願いして、周りの糸とかを引っ張ってきてもらいながら、虫食いがわからないように応急処置してもらったっていうことがありましたね。
でもそうやってね処置してもらって戻ってくるとよりなんか愛情膨らみそうですね。
そうなんですよね、こう意外と綺麗に直してもらったので、もうこれからはね、別のところが虫食いにならないように大事にしていきたいと思ってます。
ちゃんと防虫剤入れるよってワンピースにね言いたくなりますよね。
そうですね。
さあ、そんな千野先生とお送りして、今日のコピットークテーマは何でしょうか。
はい、先日1月12日が成人の日だったということで、今回は若い皆さんに向けた契約に関する注意喚起をお話ししたいと思います。特に最近は成人年齢が引き下げられたことによってですね、新成人の契約トラブルが発生しています。
未成年の方が成人すると、その法律の上ではどのような違いがあるんでしょうかね。
はい、まず一つ目は契約年齢です。未成年はお小遣いの範囲を超えるような契約は親権者の同意がなければできません、しかし成人するとですね、親権者の同意がなくても一人で契約を結ぶことができるようになります。二つ目は、未成年者は親権の対象ですが、成人は親権の対象ではなくなります。例えば新しくですね、アルバイトをするときなどに親権者の同意をもらわなくても良くなるということになります。
新成人をはじめ若い方の契約トラブルというと、具体的には例えばどんなトラブルがありますか。
例えばですね、無料の脱毛エステ体験とか美容医療とか、そういったものにこう街中で勧誘されてですね、無料体験いかがですかっていう感じで声をかけられて、それであればということで体験をしてみたら、その後に、続けなきゃ意味がないんですよとか、何回分やらなきゃ意味がないですとか、無料体験後の今であれば安くなりますよとか強く勧誘されてですね、このままでは帰れないんじゃないかっていうふうに思って有料コースの契約書にサインしてしまうというトラブルは全国で起きています。
結果的にね、大きいお金を払わなくちゃいけなくなってしまうってことですもんね。
そうですね。
その未成年の場合は保護者の承諾がなかったら契約は無効になるケースもあると思うんですが、成人した場合、その結んだ契約だと親元で暮らしていようと学生さんだろうと簡単には解除っていうものはできないものなんでしょうかね。
はい、未成年者は成長過程にあるということで民法上強く保護されているところです。なので未成年者が親権者の同意なく締結した契約は取り消すことができます。しかし成人になってしまうとですね、このような保護はありませんので簡単には契約を取り消すことはできません、
あと最近だとレスキューサービス関係のトラブルなんかも多くなってるんですか。
はい、そうですね。最近ですと例えばですね、アパートにこう夜戻ってきたら鍵をどっかにもなくしてしまっていて、急遽インターネットで見つけた安い鍵の解錠サービス業者を呼んだところ、作業後にインターネットサイトよりもかなり高い金額を請求されてしまったっていうトラブルとか、車でこう出かけに行ったら出先でバッテリーが上がってしまって で急遽やっぱりインターネットサイトで見つけた安いロードサービス業者を呼んだところ、作業後にですね、事前に説明のなかった高額な金額を請求されてしまったというようなトラブルが起きています。
インターネットのサイトの場合はじゃあトラブルをこう防ぐためにも説明だったりとかそのサイトに載っていることをしっかりと把握する、チェックするっていうのも大事ですね。
そうですね、事前に、どういった作業にいくらかかるのかっていうところは契約内容をですね確認しておくことが大切です。また作業後にですね提示された料金これは違うんじゃないかということで納得できない場合は、後日ですね納得した金額は支払いますよということは伝えて、その場で支払うっていうことはきっぱりと断るようにしてほしいところです。
商品の購入の場合はクーリングオフの制度も言葉としてもねよく知られていると思うんですが、このクーリングオフに関する注意点って何かあったりしますか？
そうですね、クーリングオフは特定商取引法という法律に挙げられた取引類型の場合に契約の撤回や解約ができるという制度です。しかしここで注意しなければならないのは行使できる期間が限られている短いということです。例えば訪問販売とか電話の勧誘販売ではクーリングオフができる期間は8日間しかありません。またインターネットなどの通信販売にはですねクーリングオフの制度がありません。ですので返品特約の表示を購入前によく確認しておく必要があります。で困ったことがあればですねすぐに弁護士をはじめですね専門家へ相談するように心がけてほしいです。
そうですね、では改めて千野先生から新成人の皆さんに向けて法律や契約に関する注意点をお願いします。
1つ目は不要な勧誘や契約はその場の雰囲気に流されずにですねきっぱりと断ることです。2つ目は契約をする場合であってもですね自分がどういった契約を結ぶのか契約条項や規約をよく確認してください。3つ目はですね困ったことがあれば迷わず弁護士や消費生活センターに相談してください。これらをぜひ覚えておいていただけたらと思います。
そうですね、新成人の皆さんねやっぱり大人になるとこういった契約も変わってきますのでしっかりと覚えておいていただきたいですし困った時は相談もしていただきたいですね。
はい、
FM 富士バンピン山梨県弁護士会コビットーク、今日は若い皆さんに向けた契約に関する注意喚起について千野ほのか弁護士に伺いました。千野先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは引き続き法律や裁判弁護士さんに関する疑問や質問を大募集中です。こちらの宛先はバンピーのメールアドレス bumpy@fmfuji.jp bumpy@fmfuji.jp です。そしてこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてくださいね。